ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。今日は節分。増上寺もたくさんの人でにぎわっています。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。お二人に用意するお豆はもちろん17粒です。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい。
こんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。
今回も純喫茶アネモネ R 開店しました。
はい。
毎回ゲストを交えたトークやコーナーはもちろん、私たちの活動する文芸アネモネ R についての情報もたっぷりお届けいたします。
はい。今日はあっちゃん、節分。
節分、子供の頃から豆まきやってるとかある？
やってた。
やってた。
もうなんかよくその日は父が早く帰ってくるように母から言われて、う
ん
う
ん、ちゃんと
した。なんか他のよそのお家から追い出された鬼が入ってきちゃうから、うん、うちも早く豆まきしたいから早く帰ってきてくださいねって父が言われて、早く帰ってきて、いいね、なるべく早めに鬼は外をやらなきゃっていう。
そっか。
どうでしたか？
うちも同じ感じですよ、ね、なんかあの頃の私たちが子供の頃の、まあ、昭和なんか家庭ってもう声も聞こえてたよね。
そうよね。
ご近所さんから鬼はどこ、うん、とかかーちってね、なんかそういう風習って続いてるっていいよ ね。
最近どうなんでしょうか
ね。でも私も最近も やれる時はやってますけどね、
うんうん、
でもほらお豆を食べるっていうのは、
うん、
私たち的にはこう17粒、
そうね、
17粒でずっと永遠に17粒みたいな
みたいな、
うん、いいですよ ね。
でもさ、なんか時々やっぱり17粒じゃ心が痛いっていうかごめんなさいみたいなところもあるじゃない。でね、ここ数年ね、
うん、
いい案があって、
うん、
ソイジョイってわかる？
はいはい。
大豆でできた。
大豆でできた。
はい。まあ、あれ何粒か分かんないじゃないですか。
うんうん。
ソイジョイ食べてからの17粒だと、こういろいろ、ほにょほにょほにょみたいな数を、まあ、とりあえず食べて、プラスの17粒とかだと、ね。まあ、心もあんまり痛くない
って。よかった。
ここに何十粒か入ってるかもしれないもん、みたいな。
ソイジョイって言い始めた瞬間に、ソイジョイを17本食べてるのかなって、一瞬思って、よかった。
よかった。一本ですよ。一本にね、何粒も多分入ってますから。
そうね。
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 ねえ。
よかったよ。
はい。
皆さんもね、年の数だけ食べて、服を引き込んでいただきたいと思います。
そうですね。
はい。
それでは、純喫茶アネモネR営業開始です。皆様への最初のメニューはこちら。ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も18歳になり、ちょっぴり時間に余裕ができた井上きく子17歳。そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい。そうでした。もうすぐ10、あれ2月で19歳。
あれ待って、あ、もうすぐだ。今これ2月3日配信ですよね。19杯目の純喫茶になる、
はいはい、
あ、娘がもうそろそろ19歳。どんどん広がっちゃう。
広がっちゃう。年の差が、
年の差が。大丈夫、もう時空が歪みまくって、もう何がなんだか、
ねね、
はい。では皆様からのおすすめをご紹介したいと思いますよ。
はい、
はい。ラジオネーム実行犯さんからいただきました。
ありがとう。
セブンティーンマスターズのお二人こんにちは。
こんにちは。
自分ではなく母の話なのですが、
うん、
うちの母は寒い季節になるとよく干し柿を買って食べていたのですが、今年気がつくと干し柿の自作を始めていました。
素敵。
漬物などは今まででも作っていましたが、干し柿は初めてだったので、ちゃんと進んでいるのか、カビが生えていないかなど心配もしていましたが、無事に白い粉も吹いてきて、先日無事にすべて美味しくいただいたようで、一人ほっとしております。
お二人は何か家で作っているものなどはありますか？また挑戦してみたいものなどありましたら教えていただけないでしょうか？ということですが、
干し柿美味しいよね。
美味しいですよね。
好き
好き。で、私、うん、お正月にあの生酢が大好きで、よく母が、うん、あの必ず作ってくれていて、うん、今年もなんかね干し柿を入れてますね。
生酢に干し柿、あ、美味しいかも。こうさっぱりした大根のね、はい、甘酢みたいな。
そう、柚子と干し柿。
いいかも、う
ん、好き
好き大好き。干し柿
でも今こうメールを読んでいただいてて、うんうん、確かにあのカビが生えていないかとか、うん、そのあたりってすごい気になるよね、
うん、そうね。
なんか食べ物につくなんかカビとかってこれは大丈夫なの、ダメなの、
ね、
とか
お餅とかね、
お餅とかよくそこをそげられればなんかいいとか
大丈夫とか言うけど
本当に大丈夫なのかとか、ね、でも確かに干し柿も白くなるじゃない、あれはその成分なんだね。
そう、
でも糖が出てきてるんだ。
干し芋と同じってことだ。
そうか、干し芋も白くなるもんね。
そうね。
わー、白くなっちゃってもいいんだ。
いいんだよ、作ってみるのはどう？
作ってみる？作ってみるの？あっちゃん今なんか作ってるのある？
作ってるものは特にないかな。私も何にもない。
もう日々生きるのが精一杯。こう作っては食べ、作っては食べ。
そうね。
でも憧れるよね、こう何か、うん、そうやってちょっと時間をかけて、うんうん、ゆっくりと何かを作って、そう
スローフードね。
そう、ね、憧れる。
なんか果実酒とか、
そうね、
そういうのもやっぱり母も作ってて、うんうんうん、あちゃんちもそうだと思うんだけど、うん、なんかお酢につけたり、こういろいろ甘い、
うん、したり、梅酒とか
梅酒にしたりとか、はい、どうして今自分ができなくなっちゃったんだろうっていうのはこうなんかこう心が痛む瞬間。
あ、そんな、大丈夫、あのこうこんな案はいかがですかって言ってくださってるから、うん、心は痛めないで、
痛めないで、
うん、そうね、うん、これからじゃあ何をするのがいいかな、17歳だから部屋飾りとかを作ってみるとか、なんか自作のこうキラキラしたものを自作
いい、ね、
してみるっていうのはどう？じゃあ
いいと思う
ね。
ちょっとそういうの今年挑戦したいな。ね、一緒に行かない？
どこ
かね。なんかそういうのを教えてくれる。ほら、なんか
ビーズ教室とか。
とか。でも私すっごい指先がびっくりするほど不器用で。なんだけど、でもね、私最近っていうかずっと行きたいなと思ってるのがお菓子教室。
ああ。
で、昔はよく家でもお菓子を作ってたんだけど、最近ちょっとなんかあまりやれなくって、一回こう、うん、お料理教室で正しいのを習うと、そっから簡単にできるんじゃないかと思って。
私も思ってる、常日頃。
やっぱり
お料理教室っていうものに、うん、やっぱり行くべきなんじゃないかなって。
なんかね、日々作ってるけど、ちゃんとプロの方にしっかり教わりたいよ ね。ちょっと今年できたらいいな、ね、
じゃあ目標にしましょうか。
しましょうか、
ね、
もう早速スケジュール後で、
ね、そしてこのラジオネーム実行犯さんからですからね。もうやっぱり
実行しなきゃいけないんだ、
実行するしかないっていう。
うまくまとまりました。
まとまりました。
ところで、
はい、ありがとうございます。続いてのお便りに行きたいと思います。
はい、
はい、お客様ネーム吹雪の節郎さんからいただきました。
ありがとう。
節郎さんってね、雪の狼だよ、きっちゃん。
かっこいい、
かっこいいね。
なんかアニメキャラになりそう ね。
キクコお姉さま、アツコお姉さま、こんにちは。そして明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
僕の休日の過ごし方は道の駅巡りです、
うん、
僕は各地方にある道の駅に行って、新鮮野菜や様々な特産品を買いに行っています。地方によって売っている野菜や特産品が違い、スーパーでは見たことない珍しい野菜があったり、休日を過ごすには最高です。
うん、
最近では野菜や特産品だけでなく、温泉やバーベキューなどのアウトドアを楽しめるところもあるみたいですよ。キクコお姉ちゃんもアツコお姉ちゃんも休日に道の駅巡りをされてみませんか？
いやー、いいよね、道の駅大好き
大好き。もうなんかさ、うん、お野菜が新鮮でキラキラ輝いて見えますよね。
ですよね。なんか結構そのいっぱい買っちゃない？
そう
そう。あの以前
さくらんぼ狩りに行った時も、ね、そうでしたよね。
なんか多いの多いになっちゃうんだよね、みんな買いすぎてね。
買いましたね。
そうだったね。
いいよね。なんかその地方にしかないものをお安く買えるっていうお得感とか、
そうだね、
ワクワク感とか、
そうだよね。
ね、どんなものが、
う
ん、
結構やっぱりそういうあの お野菜とかもちろんなんだけど、さっき言ってるみたいに最近ほら温泉がついてたりとか、
そうね、
なんかアイスクリームがその場でなんか絞りたて牛乳のアイスクリーム食べれたりとか、もうたまらないよね。
本当ね。私道の駅にどこだったかな行った時に、その地方でしかないやっぱ沖縄だったかな、うん、ゴーヤーチャンプルーを道の駅の食堂で出していて、あと沖縄のソーキそばとか、
うん、いいね。
なんかもうすっごく癒されました。
いいね。私もそういえば今聞いて思い出したけど、あのどっかのやっぱり道の駅で七輪で、うん、網の上に椎茸を焼いて、お醤油をジュッてかけて食べれるっていうのがあって、すっごいやっぱりそれも安いのにものすごい美味しかった。
新鮮でしょうしね。
だよね。また
大きかったりするんでしょ。
そうなのそうなの。
素敵。
いいね道の駅。
最高。道の駅。また
行きたいな。今年も何度行けたら、
ね、
行けるかな。
いいですね。そんなご報告も節郎さんにできるといいですね。
そうだね。
はい、
はい、
皆さんね、たくさんのおすすめありがとうございました。皆さんの素敵な時間の使い方また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。純喫茶アネモネ R、
いらっしゃいませ。
ごきげんよう。
あらあら、ごきげんよう、
ちひろよく、いらっしゃい。
来ちゃいました。
上品、ごきげんよう。
そうなの。
未だかつてない、このゲストコーナーでごきげんようは。
確かに。
はい、ご紹介いたします。声優の石黒ちひろさんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ちひろさん、いらっしゃい。
はい、
ここ喫茶店なので、あの、
そうですね、
お飲み物のオーダーを伺ってるんですけれど、
はい、
何になさいますか？
そうですね。じゃあ、ちょっと最近ハマってる、ゆず茶でお願いします。
ゆず茶。
季節がいいですね。はい、なんか冬にね、ぴったり、はい。
そうなんです。こう、ゆず茶の、そこに溜まってるゆずを、最後に食べるのが好きで、
確かに美味しいですよ、
ね。あれ美味しいんですよね。はい。体も温まるし。
そうだね。
はい。
はい。あの、石黒千尋ちゃんはね、
はい、はい。
声優として、ボーカロイドゆずきゆかりや絶対絶望少女弾丸論破アナザーエピソードの、はがくれひろこ役、
はい、
野良神あらごと弁財天役などを演じているのはもちろん、情報番組のナレーションやゲーム動画を配信していたりと、マルチな才能で活躍されてるんだよね。
ありがとうございます。はい、やらせていただいてます。
ちいちゃんのあのこうやっぱりゲーム動画の配信とかって、
はい、
なかなか私たちってそこまで皆さんにこうこうやると楽しいよってできないけど、
はい、
実はやっぱ大好きなんだよ。
もう自分がゲーム大好きで、で、こう、何かこうゲームをやりながら、もうひたすら家でも喋ってるんですよ。もう私あの一人ごと大好きで。
そうなんです
。もう家でもゲームしながら、ああ、これもうちょっとこうすればよかったよね、千尋ちゃんって言いながら、やってて、これをそのまま放送したら面白いんじゃないって、
そう
思って、
なるほど。
そうなんです。
ね、
はい、
でも本当にあのボーカロイドゆずきゆかりさんは、
はい、
大人気で、
ありがたいことに、
ね、昨年のなんかコミケでもね、
はい、
ブースがあったり、海外にもいらしてるんですよね。
そうなんです。
イベントに、ね、
ヨーロッパの方であの初めて出たボーカロイドがゆずきゆかりさんということで、実はあのヨーロッパの方にはゆずきゆかりさんがすごい認知されてる、
初音ミクよりももうゆずきゆかりちゃん、
うん、が認知されてるっていうことで、
すごいですね。
そうなんです。イベント本当に読んでいただけたりとか、うん、もうありがたいことに、もう
素敵、
はい、
はい。そしてあの千尋ちゃんにはね、あの、はい、文芸アネモネあるにも本当に初期の初期の頃からいろいろと参加していただいて、お手伝いいただいてるんですけど、
いや
助かってます。
いやいや、こちらこそ、もういつも楽しい二人のトークを眺めさせていただいている ので、まさか今日は純喫茶に来れるとは思わず、もう感激でございます。
最初はあれですかね、少女病、
あ、そうです
ですね、もう少女病にも出演していただいて、
ありがとうございます。
イベントのね、お手伝いとか、
はい、お手伝いもいつもやっていただいたり、
は
い、
なんか私と同じ事務所なので、
そうなんです、
声をかけて、
そうですね、
だからもうぜひぜひ喜んでやらせてくださいっていつもみんな言ってくれてね、
はい、
ありがたいなって、
こちらこそ
思ってます。
はい、
ちーちゃんとは、ね、はい、よく一緒に、ね、
そうなんです、
なるから、はい、ご飯食べたりとか、でもなかなかこう聞けなかったことを今日聞いてみようかなと、
なんでしょう、
思うんだけど、
はい、
ちーちゃんが声優になろうと思ったきっかけ、
来ましたね、
まさかの一番定番中の定番、
聞いたことなかった、
知らなかったんだけど、
じゃあちょっと、うん、話しちゃおうかな。実は私、北海道の夕張出身なんですけど、ど田舎で、もうカラオケもないし、うん、映画館もないし、
もう夕張ってそういうイメージないけど、観光ですごく栄えた街っていうイメージが
そうなんですけど、
一時ちょっと大変なことにな
る、そうなんですよね。はい。で、結構月に一回楽しみが、こう公民館でスクリーンに映画を映すみたいなのがあったんですね。そこでもう学校の階段とかもうその時に流行ったアニメの映画とかを流してくれる会があったんですけど、それがもう楽しみで楽しみで、もう仕方がなくて、でそれでまあ声優っていう仕事を知ったっていうのもまず一つなんですけど、もう一つ私親が農家だったので鍵っ子だったんですね。で家に帰ったらもうやることはゲーム、もうなので、じゃあ家帰ったらもうゲーム、もうランマ2分の1の格闘ゲーム、
直結ですね、
もう直結
モネにね、
そうなんです、もうやったりとかして、はい、もう声優さん素晴らしいっていうのをその時に知って、でもまだその時はもう声優になろうとかは思ってなくて、で私もう一つ好きなことに、おじいちゃんばあちゃんとお話しするのが好きだったんですね。で介護福祉士になろうって思って、もう実は介護福祉士になったんですよ。
そうなんだよね、
はい、
そういう資格をお持ちなんですね。
そうなんです、国家資格を取って、
素晴らしいですね。
介護福祉士でもう働いてたんですけど、なんかやっぱりどこかでもうちょっと本当は声優っていう仕事をやりたかったんじゃないのって自分で思う機会があって、ですごく仲良くしてくれたおばあちゃんが、なんかあなたの声すごく朗読とかもあるんですよ、読み聞かせ会みたいな、もうすごくいいから声優になったらどうってそのおばあちゃんが言ってくれて、おばあちゃん私声優になる、
鳥肌が立つ、本当導かれたってことですね。
それでもう行くしかないと思ってもう東京に上京してきました。もう巡り巡ってお姉ちゃんと出会って、もう声優さんってこういう人のことを言うんだって、いやいやはい、もうなんかもうそんなこんなありでここに今います。
なんかちょっと納得がいったっていうか、千尋ちゃんのそのなんか介護福祉士さんの資格もお持ちで、そういう経験もされて、お年寄りの方たちをこう大切にしたり、そういう方たちの前で朗読をしたりっていう、そういうなんか優しさのオーラがなんか溢れてるのは、あ、そういうところから来てるんだって、ちょっとなんか納得がいきました。今
あすこさんにそう言っていただけるの感激だ、
感激。もう私はほらちーちゃんからこっそりね、
はい、
あすこさんが大好きなんです、あすこさんすごい聞いてるから
なんです、
もう会えるだけもう嬉しいです。
どうしましょう、
しょっちゅうね、
はい、もう鼻血でそうです
そしてちひろちゃん、ちひローズ、
ちひローズ、
ちひローズ、
そうなの、
はい、なのバラのね、
そう、
あ、じゃあちひローズのお話もちょっと、
あ、いいんですか、
うん、ぜひぜひ。
皆さんが眠りにつくと現れる夢の箱庭っていうものがあって、そこでバラのお庭の管理人をしているのが私ちひローズという設定なんです。
設定言っちゃった
言っちゃった言っちゃった。
そうちひろちゃんから先ほどからもとっても素敵ななんかローズのいい香りがして、このスタジオがなんかバラの、そう、バラ園のような
優しい香りがしてるよね。
ジュンキーさんは、じゃあ今日はバラ色、
バラ色なんか幸せ、
いいわ、やった。じゃあ反対に、 あの千尋ズから店長のお二人に質問いいですか？
ぜひ。
はいはい、
やった。
何でしょう。
あの千尋ズ、あのいつもなんかこういろんなこと考えちゃうんですね。何もない時も、あ、次あれやらなきゃ、あ、明日あれやらなきゃっていうことすごい常に考えてて、で、きっと敦子さんも菊子さんもすごい多忙なスケジュールをこなしているお二人だと思うので、お二人がリフレッシュをする何かこう方法とか、なんかこうリラックスできるなんかこうコツみたいのがあったら、ちひろーずに教えてください。
どう？きっちゃん。
どう？きっちゃんは本当に忙しい。
いやいやいや、
もう、どう？私も聞きたいもん、それ。
全然何にも全然。何にもないんだけど、なんか逆に言うと、はい、なくって申し訳ないって感じ、いい答えが、こういうのって。いや、もう本当普通のことで、ケーキ食べたりとかさ、なんか、あの、何？あの、肩こりの、
マッサージとかに行く？
そう、たまに1ヶ月に1回行けるか行けないかぐらいなんだけど、マッサージしてもらったりとか、あと温泉？ほら、私が好きなの。
例の
温泉ね。温泉、近場にある温泉に行ったりとか、うん、もうその程度なの。特にないの。
いや、でもそれがリラックスのね。
そうなのか。なんかなかったっけ？あっちゃんは？
私は、やっぱり、うん、私も千尋ちゃんと一緒で、いろいろ考えちゃって、
はい、
それをやっぱりなくす瞬間をなるべく作りたいなって最近は努力するようにしてて、
はい、
で、それどうやったらいいかなって思うと、やっぱり寝ること。
寝ること。
いい気持ち。寝ることと、あとはお風呂に浸かること。
ね、で、
私温泉、もなんかお家のお風呂にいろいろあの入れて、バスソルトとかなんかあるじゃない、こう入浴剤、
入浴剤
そういうの入れて入るのが好きで、そう、それをね、今ね、なんかいいローズ系の入浴剤ないですかって今聞きたくなった。
ああ、やだ、
ちひろちゃんに
ローズ系の、
はい、
そうですね、
香りのいいもの、
香りのいいもの、私結構ボディショップとか、はい、あとロクシタンとかのお店行くのがやっぱり好きで、で今日バラの匂いがするって言ってたのは多分そのハンドクリームとかの匂いだと思うんですね。はい、で私実はアロマ検定も持ってて、
そうだった、
すごい、
そうなん
です、だいぶ何年か前にそれを聞いて、
はい、
ちいちゃんに、うん、なんかやってって言ってそのままになって
た
ん
で、
やってほしい、
そうなんです。だからお家でお二人手作りしたいって言ってたじゃないですか、
はいはい、
アロマの石鹸とか、
ああ
、あるんですよ。
なるほど、
はい、ぜひぜひ。
できちゃうんだね。
できちゃうんです。そうなんです。
アロマもなんかあれでしょ、自分の例えばキクコブレンドとかアツコブレンドとかいろんなものをちょっと調合して、
はい、
自分のなんかブレンドも作れたりするんだよね。
そうなんです。ローズマリーとかそれこそ柑橘系のグレープフルーツとかオレンジとか混ぜて自分だけのアロマの石鹸。
すごい。それってアロマ検定っていうのは例えば、はい、なんかこう体調に合わせてこう夜眠る前は何の香りがいいとか、
はい、
ちょっと頭が痛い時はこういう香りをするとか、そういうのを勉強するってこと？
あ、そうなんです。2種類あって、うん、まず、まあ、各テストがあるんですけど、うん、それでは精神をリラックスさせる匂いはどれですかとか、なんかこういった時に効くのはどれでしょうかとか、あともう一つは匂いの嗅ぎ分け。
本当にそんな実践的なのがあるんだ、
はい、5本ぐらいの瓶が目の前に来て、これは何でしょうか、これは何でしょうかみたいな、これは、うん、オレンジ、グレープフルーツとか、もう結構それが難しい。
そうなんだ。
そうなんです。いや、でも結構面白いので、お二人にアロマオイルおすすめです。
あ、いいね。
いいオイルを教えてほしい。
あ、ぜひぜひ。 あれ私がリラックスの方を聞いて
た。あれ、ありが
とう。逆になってる。おかしい。これが純喫茶か。
眠る前に必ず今はシュッシュって、はい、ラベンダーの香りのを、
あ、素敵、
枕にピロースプレーとか、
はい、
あれをやってるんだけど、本当癒される。
あ、もうぜひ、
もう今日買って帰ります。
あ、いや、素晴らしい。もうぜひ実践してみてください。
ぜひ。ありがとう。
逆に、
おかしい。
ありがとうございます。
ありがとうね。
もうそんなマルチなね千尋ちゃんなんですが、
はい、
今後もいろいろご予定が目白押しということで、
はい、実はですねこの放送の2日後の2月5日に、千尋ーズのバースデーイベントをやらせていただけることになりました。千尋ーズ誕生祭2017ということでですね、場所はザ・プリンスパークタワー東京にありますメロディーラインで、16時開場、17時開演、そしてゲストにエハミックさんと、2月5日誕生日の菊池さとちゃん、
あ、5日が誕生日、
そうなんです、うん、そして2月9日誕生日の井上ほのかちゃんを迎えて賑やかにお届けしますので、皆さんよろしくお願いします。
すごい、みんな2月のお誕生日の方、
そうなんです、まあね、勢ぞろいで、
て
はい、
私去年のあの千尋の誕生祭に、
はい、
来てくださったんです。もらってます、素敵なね、ちいちゃん歌も素晴らしくって、
ありがたい、
でね、それ以外にも面白いことやったりすると去年は瓦割ってたよね。
そうですね、あのちょっと瓦割ってみようかなと思ってはい、
それはなんかこう空手の資格をまた持ってるとかそういうこと？
いや、もう思い立ってもう割るしかないなってなって、あのお姉ちゃんがあの誕生日の時に時空越えの儀式をやるんですよ、それで襖をあの破って出てくるっていうのを見て
そんなことしてるん
だ。マウスじゃないよ、マウスじゃない。
そうね、マウスまから出てきた時も
あったって、多分あったっていう、それを見習って、じゃあ私は瓦を割ろうかなみたいな。はい。
そうなの。はい、なんか。来てくださるお客様をね、
はい、
庭師さんって、
あ、そうなんです、千尋ーズガーデンなので、あ、
なるほど、
はい、お客様みんな庭師さんって言って、
あ、なるほど、なるほど、はい、庭師さんがね助けてくださってね、
そうなんです、
ね、ありがたい、
ありがたい、
じゃあ今年も楽しみです、
ね、そうだ ね、
ね、じゃあこのまあね、配信日から2日後ということで、
は
い、
そうです、
はい、あの情報とかは千尋ちゃんのツイッター、
はい、ツイッターと、あとオフィスアネモネの公式のホームページにもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
ね、楽しい時間はあっという間で閉店のお時間になってきちゃいましたが、
早い
早い、
ありがとうございます、
ちいちゃん今日ありがとうございました、
ありがとうございました、
またぜひいらしてください、
よろしくお願いします。
純喫茶アネモネアール、
こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。純喫茶アネモネアールからのおすすめをコースター占いで出た指示のキャラクターでご紹介していきます。本日のコースター選びたいと思います。
はい
はい、これ、はい、ロコガール、ロコガール、のんびり楽しそうにって書いてあります。
あ、ハワイ、
ハワイや
の、ハワイ的な。
あ、なるほど、なるほど。
これを表現、
これを表現。地元の女の子。そういう意味。
へー。
でものんびり楽しそうにって書いてあるので、のんびり楽しそうに、はい、行きたいと思います。行きまーす。
アロハー。声優朗読チャリティ文芸アネモネ R、 ただいま8作品がオーディオブック配信サイトフィービーにて配信中だよ。1分間の試し聞きもできるから、ぜひ聞いてみてください。その中から吉川トリコ先生作、小野大輔さん朗読による少女病近親者ユキ、宮城彩子先生作、釘宮理恵さん、佐藤さとみさん、佐々木のぞみさん朗読による水流と砂金、稲見彩子先生作、杉田智和さん朗読によるババアの場、三日月ひらく先生作、田中敦子さん朗読によるボート、蛭田麻子先生作、井上きっこさん、高橋千秋さん朗読による川田信子の少し得意なやり口、以上5作品が文化放送の通販サイトショップ QR にて CD で販売中です。詳しくはショップ QR で検索してみてください。え、私の好きなものですか？そうだな、ココナッツシロップがいっぱいかかったパンケーキが大好きです。あ、 そうそう、文芸アネモネの先生方のことももちろん大好きです。文芸アネモネの先生方の新刊が発売中なんですよ。山内真理子先生の単行本あの子は貴族、柚木麻子先生の文庫版伊藤くん A to E、 山本文夫先生の文庫版カウントダウン、ぜひお近くの書店でお確かめください。多分ハワイの書店にはないので、ぜひ日本の書店でお確かめくださいね。そして真夜中のストーリー連作短編集、綾瀬まる先生の最新刊眠れない夜は体を脱いでは2月8日来週発売です。また文庫版骨を彩るも2月7日発売です。
はい。
ハワイに行ってた
よ。あ、そうですか。
よかった。
よかった。
よかった。のんびり
ハワイタイムでした、
ね。お届けできてよかったです。
よかったです。思い出してた。
お腹が。
欲しいよね。
はい。はい。ありがとうございました。以上、アルバイト店員の黒岩がご紹介いたしました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日はちーちゃんが来てくれました。
ね、癒されました。
そうなんだよね。ちーちゃん面白いの。なんか普段のこの癒される感じと、はい、なんか表現をする時のこうかっこよい女の子だったり、うん、こう舞台に立った時の、はい、まあ、足が綺麗なのね。でも美人なね、あの、お人形さんみたいじゃない、はい、こう、その感じと、そのギャップが、ギャップ萌え、ね、ギャップがあるんだよね。
ザ・女子っていう感じ。
あ、そうだね。
すごい、もう見習いたいです。
素敵だよね。
素敵です。
結構いつもね、後輩ちゃんのこととかもね、はい、気にしてくれてね、みんなのことをね、心配したりとかね。
素敵ですね。
そうして、なんかね、いい子なんだよね。女性らしい。
そんな石黒さんがこちらを、今回ですね、アネモネの方にメニューを書いてくださいました。ゆず茶と BLT サンドです。
あ
素敵。メモがありますけど、はい、お腹が空いてる石黒千尋でした。ありがとうございました。
もしかしてよね、朝ごはんちゃんと食べてきてないでしょ。
あら、
食べないのよ、あまりね。食が細くって。なん
か見抜かれてる。
心配。
とっても美味しそうな。
ねえ、なんで皆さん絵が上手。
思い出した。
あっちゃんのバナナを描くのにね、
1時間半ほど。
本当、バナナ難しいから。
まあね。キコさんが答えに困っている。
今度いつかさ、なんかお絵描き対決とかもやりたい。
そうね。
そういうコーナーもね、いいですね、今年ね。
そうだね、面白いかもしれない。
これは何でしょう的な。まあ、ホームページで後からね、
そうですね、すべて載せさせていただきますけれども。
でも声優界には、あの、小林優先生っていう、大先生がいるのでね、いつかそこを。
画伯先生様が。
もう、理解不能な、素晴らしい絵を、感動的な絵を。面白いね、絵もね、
はい、ぜひあの喫茶店の壁にね、
あそうですね、
貼らせていただきたいな。
そうでした、そういうのもいいね。そう、ここ飾りがそういえば
そうですね、殺風景なので
確かに必要だわ。
あつか店長が何か。はい、あの今週もですね、
はい、
あのお客様から普通歌をいただいておりますので、
はい、ありがとうございます。
はい、今週ついに2017年に入った
メールが、
メールを、はい、いただいております。
よかったです。
はい。お客様ネーム、雪景色にホットコーヒーさんからいただいております。
ありがとうございます。
あつこお姉ちゃま、井上きっこお姉ちゃま、きみおちゃま、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。先日、下町を散歩していた時のことです。少し歩き疲れたので、付近にあった懐かしい雰囲気が漂う喫茶店へ入り、コーヒーブレイクしながら店内を見渡すと、奥にジュークボックスがあるのを発見しました。ジュークボックスの中は、久保田早紀さんの異邦人などの昭和の素敵な名曲ばかり入っていました。
するとマスターが僕に10円で聞けるよと話しかけてくれたので、うん、500円をすべて10円に両替し時間の流れを忘れるぐらい聞いてしまいました。今はスマホやタブレットで懐かしい音楽を聞ける時代ですが、やはりジュークボックスで聞く名曲は違いますね。あつこお姉ちゃまもきっこお姉ちゃまもジュークボックスで音楽を聞いていましたか、ということなんですが、
なんかすごい宝箱な感じがしますね。今から考えるとね、
私ジュークボックスあまりをね触れる機会なかったんですけど、ね、昔は喫茶店に普通にあったものですか。
あとお店にもあったよね、ショップ、あのお洋服
を、あ、そう、
うん、扱ってるショップなんかにもあって、ちょっと例えばジーンズとか、うん、
はい、
あのジージャンとかを使ってるようなお店とか、うん、
はい、
そういうところにもあって、
は
い、私なんか一回だけほぼ初めてくらいなタイミングで100円入れて、はい、なんだったかな、ソウルドラキュラとか覚えてます？
ソウルドラキュラ
ありましたよね。そうそう、それをなんか聞きたいと思って、はい、で100円入れて、うん、押したらあまりの大音量で流れてるんでちょっと恥ずかしくなって怖くなってその近くからは
逃げて、
ちょっと遠くに行ってしまったっていう思い出
が、かけて入れたのに、
そう、
かわいい。いくつぐらいの時？
多分高校生とか、
はい、こんな大音量だと
逃げるっていいね、
うわー
と思って。
どうですか？
私ね、でもジュークボックスのあるお店っていうのがピンとは思いつかないんだけど、でも何か聞いたことはあるねっていう感じなんだよね。
じゃあ当たり前にあったものでは
あったんだと思う。
それは好きな音楽何でも入ってるんですか？
なんかなそのお店曲とか、
うん、
レコードなんだよね、うんうん、中がね、
基本はね。
でお店チョイスにもなったり、どうなんだろうね、
お店の雰囲気に、
うん、曲数はある程度限定されてて、でそこのこうスイッチのところに曲名とかがこう書いてあって、
はい、
うん、
で100円入
れ
て
それを押すみたいな、そういう仕組みだったような気がするな。
すごい素敵ですね。
楽しいよね。
なんでなくなっちゃったんだろう。最近あまり見ないですね。
そうだね。もうこうやって喫茶店にね、置いてくださってるっていうのは、
ね、いいね。
ありがたいね。
しかも10円、
きっとね、店長さんの、ね、思いやりだね。
気の計らい、
はい、うちのお店にも置きたいですね。
いいわね。そうですよ、置きましょう。
置きましょう。
置きましょう。
じゃあ絵とジュークボックスと、
はい、今年のどんどん素敵なお店になっていきますね。
目標で。ね、でも面白いね。うちのだったらこう入れてくれたらお金を、はい、そこで歌っちゃうっていう。どうでしょう。
いいですね、
生ジュークボックス。
生ジュークボックス。
マスターが歌います。
いいですね。
面白いですよね。で、その隣にあるのがジュースボックスね。よくわかんない。オレンジジュース。
ドリンクバーになっちゃいます。
あ、そうだね。ダメだね。喫茶店なんだもんね。
ドリンクバー化しちゃいます。
さてさて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。
はい。
メールアドレスは、アネモネ -r@joqr.net、anemone-r@joqr.net です。皆様からの番組への感想、文芸アネモネ R への質問コーナー宛てのメール、こちらまでお送りください。次回の配信日は2月17日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は、井上きっこと、
田中敦子と、アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店、お待ちしてます。